イエスよ、主イエスよ、皆を褒めたたえます。そして御言葉は主です。御言葉は聖であられます。この世の言葉とは違います。その聖なる言葉をもって私たちを天敵に産んでくださったことを心から感謝いたします。今また命の御言葉を食そうとしております。豊かに私たちが食し、またあなたご自身が豊かにこの場で主張なさり、あなたがご臨在の光を豊かに発し、あなたの栄光がここに満ち満ちたものとなりますように、礼拝が一心にあなたご自身に注がれますように、イエスよ、あなたに期待します。今日私が交わらせてもらいますけれども、私のメッセージで前回あるいは前々回とずっとある意味話しやすかったんです。でいうのは主にその主がこの天地を作られる前、創造の御業に着手する前からご自身の計画の段階において新しい共同体エクレシアが見られるっていう、そのことを話したつもりなんですけれども、ちょっと今日話すのはかなり難しくなってきてます。難しいというのは、今度はですね、私たち自身の信仰も問われてきて、今度目に見える世界、私たちのこの信仰生活、この歩みの中に現れている新しい共同体について今日語らなければならなくなってきていますので、私的にはかなり語りづらいんです。でちょっと少し落ち着いて、ちょっと引き続きエペソ書の後半に入ってきますけれども、4章の前半を読みたいと思います。3章までは本当に主ご自身、神のご計画の中に位置づけられている共同体を語っているんですけれども、その4章以降はもう目に見える世界、被造物という現れている世界の中にあるエクレシアの姿があるんですね。それを語らなければならないというところになってきちゃったんですけれども、ちょっとそこをエペソ書で開きたいと思います。ちょっと長いですけども、16節まで一段落これ読みたいと思います。一つの連節になっておりますから読みたいと思います。さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って 恵みを与えられました。そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が全てのものを満たすために、諸々の天よりも高く上げられた方なのです。こうしてキリストご自身が、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの数に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなの、です。キリストによって体全体は一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのですと。今読んだところ、たびたびその一つ、あるいは一致、こう惜しげもなくこう出てきますけれども、それはある意味でそのキリストの体の中のその多様性を伴っている一致が書かれています。そこを読み上げました。全部みんな一緒じゃなくて、一つの体の中にいろんな役割、機能、それは器官として書かれているところもありますけれども、その多様性を持っているというその前提のもとでのその一致について、書かれているんですけれども、でところどころ私がこう示されたところをピックアップして、それをお話ししていきたいと思うんですけれども、まず2節ね。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛を持って互いに忍び合いと、4つの徳、美徳が出てきますけれども、これ当然御霊の実が持っている一つの御霊の実が持っている成分の一つとしても見られるところですけれども、面白いですよね。実はこれいわゆる古代のイスラエル礼拝の民、新しい共同体じゃなくて古い共同体ね、ある意味イスラエルという、それを取り巻く古代の周辺諸国、異教世界ですけれども、そこでは決して徳じゃないんです。むしろ悪徳として見なされていたのが謙遜とへりくだりだったんです。それをある意味御言葉、聖なる御言葉はこの新約に入って初めて言い出したことじゃなくて、旧約の言葉から新約に行ったのまで一貫して聖なる御言葉はそれを言ってるんです。だけどいわゆる律法としてはモーセを通して与えられていますよね。でアブラハムの時には律法としては与えられていない、いわゆる契約が与えられたわけですよね。だけどもそのアブラハムに対しても一貫してそのへりくだりとか謙遜とか 主の方で要求してるんですよ。いわゆる聖なる場所にこう靴を履いたまま立っていて、そこは聖なるところだから脱いでひざまずけていってるところがありますよね。あるいは約束の子イサクが与えられた後、そのモリアの山に行ってこう捧げなさいと、ある意味で人間的に考えたら無理難題を吹っかけられていますけれども、そこを通して謙遜へり下り、それをアブラハム個人に対してこう主は導いてくださってるんですよ。でそれがなされている いく信仰の遍歴の中で、主なる神ヤーヴェとそのアブラハムとの間に友という、神の友という、その横の関係が生まれたんであってね、召し出された瞬間から友の関係だったんじゃないんですよ。私たちの方場合、この新約の恵みというのはイエス・キリストが初めから友として私たちのところに一人一人訪ねてきてくださったんですよ。信仰の遍歴の中で友という関係が生まれたんじゃないですよ、私たちと主との関係においては。大いなる恵みですよね。多分ね、この多分律法を一方的に召し出したアブラハムにこれ言っても多分ピンとこないと思います。というのは彼自身もメソポタミアの中でね、東方のメソポタミアの中でいわゆるそのところでは偶像崇拝者だったわけですよね。主なる神に召し出される前はそこでは今の時代とは別な意味においてユダヤ人異邦人という区別はなかったんですよ。アブラハムの時代においては全て主の目からすれば全て意味から世界であって、聖なるものなんか主の目から見たら一つもなかったんですよ。 100% 神から離れた汚れた人間社会でしかなかったんですよ。でも一方的に召し出したそこからもう主ご自身の聖なる言葉がこう望んでいくわけですよね。で、ある意味この4章の2節をこう旧約で一貫しているというのをまず見たいと思います。まず、イザヤの57章見てみましょう。57章の15節、出てきます。15節、意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住むと言っています。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためであると、ここで預言者にイザヤに言っています。で、もう少し今度後の方になりますけど、同じイザヤの66章の2節、 二節ね、これらすべては私の手が作ったもの、これらすべては私のものだ、主の御告、私が目を留めるものはへりくだって心砕かれ私の言葉におののくものだとも言っています。異教世界では蔑んでいる言葉なんです。本当は今度最後の方でおしまいの旧約のおしまいの方ですけれども、最近開いてますけれども、ミカの方見ましょう。今度はミカの6章8節、主はあなたに告げられた、人よ、何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないかと。聖なる御言葉はずっと旧約から新約まで一貫しています。いやあ、勘違いしないでください。というのは、周辺諸国の人たちは、その謙遜をへりく、謙遜へりくだりの類を、蔑んでいる、美徳じゃなくて悪徳だと私、言いましたけれども、大きな勘違いをしないでください。謙遜とかへりくだるということは、決して気弱なね、なんていうの、いわゆる無責任で、心のもとない、そんな感じじゃないんですよ。自制心、自制を伴ったね、尊厳をとのある、そういうものなんですよ。だからヘラヘラして、何も個人的な意見も何も言わない、ただこう長いものに巻かれるという言葉がありますけれども、そういったものじゃないんですよ。なんか気弱さと勘違いしてる人いますけれども、そうじゃないんですよ。そしてまた、今度は飛んで、変わりますけれども、今度8節読みましょう。ごめんなさい、エペソ書に戻って4章の8節ね。ちょっと7節から読んだ方がいいかもわからないですね。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられたと。これ詩編の68編の18節の御言葉の成就されたことをパウロは引用しているんですけれども、これをね、ちょっと読んでみてください。そしてね、パウロ のここで の言葉と、8節の言葉と、実際今開く詩編68編の18節では、ぴったり一致していないで、違うことを書いているということにちょっと着目してみてください。今、8節読みましたよね。今度は詩編の68編。 68編の18節、今新約の方でそこを引用したんですけれども、違うということを見ていています。ほら、18節ね、詩編の68編18節の方では、あなたは糸高きところに登り、とらわれ者を虜にし、人々から貢ぎを受けられました。顔面な者どもからさえも、神であられる主がそこに住まわれるために。違うでしょ。この詩編の方は、あなたは囚われ人を虜にし、人々から貢ぎを受け取られました。これが受け取る方と与える方がこう逆になってると思うんですよ。エペソの方ではね、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられたと、逆になってるでしょ。これね、面白いことに、このここで載せてる詩編68編の方は、いわゆるヘブル語、いわゆる原点のままの訳であり、あるいはギリシャ語70人訳の旧約聖書の訳をその通りのままを、これ詩編68編の18節で載せてるんです。で、パウロが引用したのはそっちの方を引用してるんじゃないんです。いわゆるシリア語訳の聖書とか、いわゆるその詩編の、ね、アラム語訳の文、タルグムって言ってるんですけれども、そっちの方の訳をエペソ書の方でパウロは引用してるんです。で、ある意味でパウロは もちろん学者でありますので、東大一流の学者に支持してね、エリート中のエリートですからですけども、彼がこっちのそっちの方を引用してるわけですけれども、ということはいわゆるタルグム文の方、シリア語訳、あるいは古代ユダヤ教の古代ユダヤ語の聖書の方はこっちを支持してるんですけれども、パウロが引用してる方で、こっちの方が多分ピンとくると思うんです。こういうことです。この言ってることは、主が勝利を取られて主の山に登っていく、それを捕虜を引き連れて登っていくわけですけれども、その新しい家臣を従えて敵だったものから、そのいわゆる貢ぎ物を受け取ってね、その貢ぎ物を登っていく、沿線沿いのこう両側に並んでいる一般民衆に対してそれを与えたという、敵から分取ったものを人々にその分け与えたという、そういう意味の方をこっちで採用しているわけ。で、これいわゆるタルグム、アラム語訳の詩編なんですけれども、これペンテコステの時と密接に関わっているようにパウロはここで言ってるんですよ。で、ね、そのタルグムの中で解釈なんですけれども、いわゆるペンテコステにおいて、そのいわゆるユダヤ教の歴においては、ペンテコステというのは特別な日に位置づけられているんです。いわゆるモーセがね、 出エジプトしてシナイ山に登られて御言葉を受けられましたよね。石板に刻んでそれを持って山から下って、それをイスラエルにその御言葉を与えた、いわゆる律法の書、モーセ五章ですけれども、それを与えられた、それがペンテコステの記念する日だということに、その後々のユダヤ教の世界ではなってるんです。そのタルグムを見るとね、でここでいざ新約のペンテコステにおいて、私たちは新しい共同体の先祖ですけれども、立法じゃなくて聖霊をいただいた日なんですよね。いずれも当時は山から下ってきて御言葉が立法の言葉がもたらされましたけれども、それがペンテコステなんですけれども、新約のペンテコステにおいても特別な日、新しい礼拝のために聖霊がもたらされたという、そういうなんか掛け合わせみたいな意味が含まれています。だからそれを前提にこのいろんな機関が多様化している中で、いわゆるそのもらった贈り物、聖霊という同じ御霊のもとにいろんな多様化された動きが私たちの中でなされるわけですね。その前に、ちょっと飛ばしちゃいましたけれども、単純な御言葉ちょっと言い忘れました。五節なんですけれども、主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。先ほど冒頭、とにかく一つ一つ一致が出てくるという中で、ここ大事なんですよ。で、主は一つというとき、この時代背景を見るとき、もちろん主は一つなんですけれども、大きな問題を初代の兄弟姉妹たち抱えていました。いわゆるギリシャ語のキュリオスね、主で、ラテン語のドミナスですけれども、一般的なその継承として慣習としての閣下という意味においてのローマ皇帝を主と呼ぶ分には何ら問題なかったんですけれども、それとは別にその主に神聖を与えることを要求されていたんですよ。だからそれに対して抵抗しなければならなかったんですよ。パウロはそのことを念頭にあるんだと思いますけど、主は一つですと。それは初代教会の兄弟姉妹に限った問題ではなくて、ついこの間まで日本の兄弟姉妹たちも抱えていた問題でもあるんですよ。第二次世界大戦の前夜、そして大戦中ね、天皇に神聖を与えなければならないことを強要されていた時代がついこの間まであったんですよ。同じ問題でしょ。幸いにも敗戦のあと昭和天皇は人間宣言をしましたけれどもね、白黒型がつきましたけれども、で、信仰は一つ、十字架上の下での 信仰は一つ。私特有の信仰というのはありません。ユダヤ人の信仰、異邦人の信仰、そんなものをパウロは一切言っていないです。十字架、前提条件は十字架が一つだということね。主の十字架は一つだということね。誰それさんのための別立ての十字架だなんてあるわけありません。ですからこの前も言ったし、何回か言ってるけれども、本質的に定冠詞のついた信仰、それを持っているのがエクレシアだと。でバプテスマは一つだと。ここで気をつけなければならないですけども、これもしここでちゃんと言ってくれないとね、多分バプテスマいくつありますかとクリスチャンの間での質問があった場合ね、多分戸惑うことはあると思うんですよ。聖霊のバプテスマと水のバプテスマの2つありますと答える人多分出てくると思うんですよ。でもこれ比較で言ってるときはね、使徒行伝で比較で言ってる場合においては、その水のバプテスマというのはヨハネのバプテスマであって、水それは悔い改めのバプテスマですよね。それはクリスチャンのバプテスマではないんですよ。一般の人たち、あるいはパリサイ派の人においてもヨハネのバプテスマを受けに来てるでしょ。ちょっとこれね、注意して見ないといけないところがあるんですけども、使徒行伝で主ご自身がちょっと言ってることがあります、ところあります、ところを引用しているのを開きたいと思います。一章の五節、ほらイエスの話された言葉を引用しているんですけれども、一章五節ね、使徒行伝、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと言われていますけれども、聖霊のバプテスマを授けることがイコール水のバプテスマをにとって変わる、否定されるということではないんです。私たちは今父子聖霊の名によってバプテスマを受けているでしょ。それは一つなんですよ。これもう一回これ遡って、これ10章の48節見てみましょうか。使徒行伝の47節から読みましょうか。これちょっと丁寧に読んだ方がいいな44節からごめんなさい。ペトロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので、驚いたと。これペンテコステとは別に、これ異邦人に初めてもたらされた場面です、聖霊のバプテスマが。で彼らが異言を話し神を賛美するのを聞いたからである。そこでペテロはこう言った。この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めてこの人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうかと。引き続いて水のバプテスマを授けていますよね。 そしてイエス・キリストの御名によってバプテスマを受けるように彼らに命じた。彼らはペテロに数日間滞在するように願ったと。だからある意味バプテスマは一つだと言っている中でね、やっぱりいろんなハプニングがあるんですよ、その交わりにおいて。あの初対面の兄弟姉妹たちとね、あの交わりに入るとき、あなたは聖霊のバプテスマを受けましたかと、受けているでしょうとかね、何のバプテスマを受けましたとかね、その、 あの話題から入っていくなんて本当はナンセンスな話なんですよ。一つだと言ってる中で、でマルコの最後でも父子聖霊の名によってバプテスマを授けてちゃんと命令してますよね。今の時間になんでヨハネのバプテスマが出てくるのかよく分かんないんですけれども、そういうことです。あの私シンプルな御言葉をちゃんとしっかりと押さえた方がいいと思います。でエペソ書にまた戻りましょう。で今1節から16節までずっと通読しましたけれども、今度それ以降の17節から24節で、あの今度はこの古い生活と新しい生活の比較が書かれています。つまり肉から生まれたものとして、いわゆるアダム系列家の中で生まれた時の古い生活と、それから天的に上で私たちが誕生したもの、そこからの生活との比較が書かれています。でその中で ある意味23節最後のその最後のところだけ、結論だけのところですけれども、ピックアップ示されていますので23節24節読みたいと思います。4章の23、24ね。またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身につけるべきことでしたと。そしてこのことに関してローマ書13の14節では主イエス・キリストを着なさいと明確にパウロ・ローマ書の方では言っています。で、面白いんですけれどもね、23節でその新しくされと、24節で続けてその新しい人を身に着るべきことでしたと続けて新しいが出てきます。日本語に訳しちゃうとみんな同じになっちゃうんですけれども、原文の方は違う言葉使ってるんです。23節の新しいと24節の新しい違うんです。本当はで、いわゆる23節の方ではそのネオスという言葉を使っています。そして24節の方ではいわゆるカイノス、どう違うかというとネオスというと時間的な概念としての新しさを表してるんです。でカイノスの方は質的に 新しい。だけども実際上使い分けるの非常に難しいんです。みんな言ってます、あのギリシャ語のあの専門家も。だけどもあえてパウルは使い分けてるんです。で僕なりに考えてるのは、いわゆる別々の言葉を使うことによって、そのなんて言うんでしょう、そのきめ細やかにっていうか詳細にあの新しさをパウロは強調したかったんだと思います。でこういうその2つの使い分けっていうのは、あのコロサイの手紙でもこういう使い方してるんです。あの3章10、あ、例えばあのここでは23節の方ではね、あのネオスにアナネオサイという、 こう動詞で表してますけれども、であの24節で、形容詞あのトンカイノン、カイノスをカイノンという脈略に合わせて語形変化してますけれども、それをね、あの逆に逆転させて、あのコロサイの方ではあの動詞と形容詞ね、あの逆転させて同じように並列あの使い分けてるんです。だから本当に何とかして、何とかしてとにかくあのきめ細やかにその新しいを強調したいんだと思います、僕が考えるには。で、あの反面、あの第二コリントの5章17節で私たちの立場を明確に語ってますよね。誰でもキリストのうちにあるなら、すべてあの新しく作られた、その人は新しく作られたものです。見よ、古いものは過ぎ去り、すべてが新しくなったと。あの新しく作られたもので、すべてが新しくなった、一貫してカイノスの方を使ってるんです。資質としての新しい。でも神の霊感が働いてるんだと思います。人間的に考えるよりはあの区別って難しいみたいなんですけれども、つまり私たちの立場はキリストのうちにあって、資質的に新しいんですよ。まあ、それはあの全てが新しくなった、それが完了形で表されていますけれども、確実に時間の経過の中で古くなっていくんじゃないんです。新しいまんまで来てるんです。それが完了形の特徴です。で25節、からね、4章の25節からちょっと5章の初めに入っちゃうんですけれども、の2節までが今度あの前回あの前の段落では古い生活新しい生活を比較してますけれども、今度あの段が遡あの流れていって、今度後半においては実際の新しい生活のためにどうしたらいいかという新しい生活のための教えに深くなっていきます。あの進んでいきます。だからちょっとここ言いたくないというか、私自身言えないっていうか、ああせいこうせい、ああしなさいこうしなさい、ある意味で立法、旧約の立法の章よりもあのパウロは突っ込んで現実の問題をこうほじくり出すようにね、関わってきますよ。あのコリントの手紙なんかそうじゃないですか、あらわにしてるじゃないですか。ローマ人への手紙の冒頭にしても、あのソドムゴモラといい勝負のようなね、同性愛が もたらされている教会の中でですよ、そういうことをあえてほじくり出してるじゃないですか。でそれをいちいちあの こまんこまと言いたくないですし、言うつもりもないんですけども、その中でもっと基本的なことについて触れたいと思うんです。で、5章のね、に入って、1、2節を読みします。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりましたと。いわゆる愛のうちに歩みなさい、信仰生活を営みなさい、そしてキリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。旧約の律法、あるいはその先ほど読んだエペソの4章のところにおいても、謙遜とかそのへりくだりっていうのは、いわゆる文章律法として、明示していることを私言いましたけれどもね、それをね、いわゆる何ていうの、以前褒むべきというより、その慰むべきことを意味していたその言葉、それを高貴な言葉に変えたのは、やっぱり心の柔和な、で謙遜なお方、主イエス・キリストご自身が私たちの心の中に及ぼした影響力がものを言ってるんじゃないでしょうか。御言葉にこう書いてるからそうしますと言って言われてできるもんじゃないですよ。で、一番いい例が主ご自身がへりくだりを示してくださったじゃないですか。ペテロに対して、鶏が三度鳴く前に、私は あなたは私を否定すると、いや絶対にそんなことはありませんとペテロは否定しましたけれども、復活のイエスがね、勝利を得られたんですよ。すでに完全に勝利を得られて、だけどその勝利を通して、ある意味で例の戦いですよね。勝ったからといって気が大きくなったわけじゃないですよね。へりくだり謙遜をペテロに対して示してくださったじゃないですか。私をアガペしますか。ペテロはフィリオします。私をアガペしますか。フィリオします。私をフィリオしますか。フィリオします。主の方が降りてきてくださってるじゃないですか。それがものすごい大きな影響力だから、主の言葉ってのはすごいですよね。旧約からずっと選びの民はそれを蔑んでいます。多分気弱な、大したことのない言葉、蔑む言葉、それでしかないんですけれども、主は一貫してその言葉がこうご自身の選びの民に対して要求してるんですね。旧約新約に限らず、関わらず、で今ご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。ただ単にこれ区別することなく、なんか並列的に パッとこう表現していますけれども、意味があるんですよね。備え物、あるいは、これこあのあ、神、神への捧げ物、また備え物という時、ちょっとこれちょっと私ドラスレビしましたけど、ね、備え物という時、いわゆる和解の捧げ物を意味しますし、その供え物という時、穀物の捧げ物、まさに主ご自身ですよね。その別々に意味があるんです。また供え物の年、香ばしい香りをお捧げになりました。その十字架上で主ご自身が香ったんですよ。そこで十字架にかけられた時、捧げた時、香ばしい香りが引き立ったんですよ。というのは、ちょっとこのことに関して第二コリントのところを開きたいと思います。パウロはここで別な表現していますけれども、第二コリントの2章15節、第二の方ね。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのですと。今度キリストご自身じゃなくて、私たち信仰者の立場でこれ言っています。神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。だから私たちは礼拝において捧げなければならない、香を焚かなければいけないわけですけれども、ここでごめんなさい、ちょっと、多分おそらくこの KFC だけの問題じゃないと思うんですけれども、ちょっと盲点になっていたような気がします。この香りを捧げるということにおいて、で特に。今振り返ってみると、 その今までの礼拝の中において、普通私たちがこのように集まって、この限られた時間、いわゆる主日礼拝という形をとって、その限られた時間に集まって、そこでいわゆる香を焚くということを今まで意識してきたと思います。こうたこう、あるいは他の教団教派の聖会でも、あるいは何らかの特別な聖会とか、その限られた場所空間、そのところでの礼拝においてこうたこうという意識があるんじゃないかなと。だけども、この今私が開いたエペソ書のところの脈絡で捉えるなら、普段の何気ない信仰生活の中で香を焚くことを要求されているのではないかと、今この5章の2節を開いてね、そういうふうに思わされているんです。で、意識的にね、その限られた空間で香を焚こう、一生懸命香を焚こう、気づいたら後で振り返ったらキリストご自身の香りじゃなくてね、いろんな香りが混ざっていたりとかね、とかあるんですけども、その限られた礼拝場所空間、そこに限定しないで 礼拝ということを捉えるなら、やはりまた基本は12章の、ローマ人への12章で言っている礼拝になっちゃうんですよ。知ってると思いますけれども、あえて開きたいと思います。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえに、これ12章1節ね、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝、ロゴス的な礼拝ですと言っています。そこを念頭に置かないといけないんじゃないかなと思わされています。普段の何気ない信仰生活、劇的な主との交わりはないかも分かりません。目に見える世界に忙殺しているかも分かりません。だけども主の目から見たら、その人の選びの器の生涯にわたって礼拝として捉えているんです。主の側からすれば、だからそのところで礼拝をかん、香りをこうたこうというとき、あまりこれ自意識過剰になってもしょうがないんだと思うんですよ。そこに主がなしてくださる、気づかない何気ない信仰生活、その中で多分主が捉えてる場面ってあると思うんですよ。この香りが引き立ってね、私たちの方は意識ないんですよ。だから主はちゃんと意識して、それをその場面を捉えてね、その香ばしいご自身の香り、私が植え付けた種からの香りが引き立ってると喜んで受け取ってくださっている場面って、その信仰生活の中であると思いますよ。多分そのことを意識する してもしょうがないと思うしね。で、先ほどね、4章の17節から24節で古い生活と新しい生活の比較って言いましたけどもね、今度振り返ってみて、多分何かしらその人は意識ないかもわからないけれども、あるいは意識的にも劇的に変えられる場面ってあるはずなんですよ。アダムから受け継いだ、父母から受け継いだ悪い癖とかね、ものの考えとか。だけどもそれとは別に、上から来た、上から生まれたものは上からの考え、主からの言葉を受け止めて信仰生活に反映させようという思い、その悔い改めて主にこう向かっていこうという、そのところで私自身の力じゃなくて、そのことに対して主がなさってくださる、そこに変化があるはずなんですよ。その変化のところに香りが引き立つんですよ。その新しい生活にこう変化した、そこにすごい香りが引き立つんですよ。主はそれを喜んでちゃんと受け取ってくださってるんですよ。それを多分私たちはお互いにというか、礼拝の中でもね、礼と真理による礼拝を捧げることができますようにとか、いろいろな意識的にちゃんとすれば、御言葉を意識的に語るということももちろんいいことなんですけれども、でこのひとたびこの時空間を離れてね、 プライベートの私に戻ってね、というふうに考えない方がいいです。主の前にプライベートの私、公私の区別というのはありません。でも考えてみると、そうですね、なんていうのかな、聖霊を受けた時の喜びって皆さん自意識ありますか？弟子訓練に主が誘い出された時ね、一方的な恵みを受けたことあるんですよ。すべて自動のようにことが進んでいくんですよ。オートメーション化されたように。で、自意識、自覚症状あるんですよ。精霊に満たされているという。もちろん私満たされていますがなんて口に出しませんよ。でも知ってる人は知ってるんですよ、満たされていると。で、前にも言ったことあるかな、いわゆる教理伝道に重荷を持っていて、以前ね、今そうじゃないというのは分かりましたけども、下北に半島にこう伝道旅行に行く計画が主からこう来たんですよ。で、全てオートメーション的にこうことが進んでいくんですよ。で、いわゆる牧師を誘ったんですけども、当の牧師は乗り気じゃないんですよ。というのは、なんとかいわゆる教会という秩序がありますからね、牧師を誘ってなんとか共に行ってくれて、で、計画段階でね、とてつもないこう妨げの思い、普段考えもしない思いがこう来たんですよ。災害があって戻ってこれなかったらどうしようという漠然とした思いがこう来たんですよ。地震か何かそういうものでどうしようと。で、祈りを進めていくうちに、その向こうから平安が訪ねてくるんですよ。その妨げの向こう側からこう光が漏れ出してくるような感じで、これで続行しようと。で、計画が進めていって、で、帰り道で、帰りの帰路で、バカみたい一通り伝道旅行こなして、牧師は飛行機で一飛びで羽田に戻る予定で、私は向こうの長老と交わって寝台で戻ってくる、東京に戻ってくる計画だったんですけども、彼の方もね、飛行機飛ばなくなっちゃったんですよ。前日、その当日帰る日で、なんとかしてこうもやっと戻れたんですけどもね。で、私の方は夕方の寝台車に乗り込んで、でね、福島のところ、郡山のところでね、地震が起こってストップしちゃったんですよ。これでもう営業中止で、だけど新幹線がなんとか動いてますので、そちらに乗り移ってくださいということで、そこに移れてなんとか戻ってこれて、次の日の主日礼拝の奉仕に間に合ったんですよ。で、福音書に書かれているいろんなことが起こりました。で、前にも言ったと思うんですけども、牧師は乗り気じゃない。だけども全て主のメニューであるんだけれども、やっぱりどういうことが起こっているか、彼はちんぷんかんぷんでした。だから帰りの道すがら別れるには、いわゆるこの世でいう、この世というか目に見える世界の教キリスト教会の中でね、 あんたが一番霊性が低いっていう、愚痴られたわけですよ。あの弟子訓練の誰が一番偉いだろうかと話し合っていたの、延長線上のことがまさに起こっちゃったんですよ。でも書いてあることが全部こう、後で振り返ってみるとね、怒ってるんですよ。ああ、だから全ては神から発し、全てはあの神へと収束していくって、このことなんだなと思うんですよ。だからいろいろな問題生じます、この目に見える世界で起きている。で、あの問題にするときね、あの優先順位が、選択をこうあれこれ思案する、もちろん主の御前に祈って、その優先順位あるとは思うんですけれども、全ては神から発し、あの全ては神からへと収束するという、その中においてはね、大きく構えていいんだと思います。あの細々とこう考えてね。ですからそこにはね、あの卵が先か鶏が先かの問題は存在しないんです。なんか すごいですよね、神の言葉で一つ一つ点のようにこう望んできますけども、神の言葉って面なんですよ、体積なんですよ。その中で私たち一人一人に植えられた、その天の御国からのもたらされた種が芽を出したというのは事実なんですよ。家庭の話をしてるんじゃないんですよ。ここにいる そのものがもう神の臨在なんですよ。しかし天から生まれたといっても、実質的なものとして贖い代が払われたでしょ、巫女の血が払われたでしょ、あのレビ記に出てくるあの儀式的な礼拝に注がれる動物の血じゃなくて神の血が支払われたでしょ。私たちはリアリティです。空想の中に生きてるんじゃないんです。で、人間的な言葉、プログラムによる弟子訓練っていうのが確かにあります。もちろん僕はあのその組織の中に入っていて、そのあれに参加しましたけれども、でもわざわざプログラムを人間が作る必要ないんです。召し出したこと自体リアリティでしょ。で、弟子訓練に送り出したのもリアリティでしょ。ある意味でゲームのようにね、あるいは小説のようにね、人間が作り出してそれを実行してもそれは虚しいですよ。リアリティ、すべてがそれ、ある意味で弟子訓練と受け止めることができるんです。だから御言葉一つとっても聖だ、聖ですよね。同じ言葉 私たちは主の言葉を聖と受け取れていても、選びでない民は蔑んでるんですよ。でも私たちは彼らの言葉を俗悪なものだと逆に受け止めますよね。だからそこにも聖というのは両者を分かたれるものだというのはここでもはっきりしています。私たちは神の聖の中の所有物なんです。で、何度も言いますけれども、謙遜、へりくだり、決して気の弱い人たちのね、そういったものじゃないんです。自立した心の尊厳なんです。主イエス・キリストがそうでした。主がなしてくださったというのはお分かりいただけたと思います。少しでも私たちに一方的に貸してるんじゃないということ、御言葉があるからそれに機械的にチャレンジしてどうのこうのなるんじゃなくて、主ご自身がペテロにしてくださったように、主の方に向くと主の方も降りてきてくださいますから。で、御言葉は成就すると。決して難行苦行努力で御言葉が成就するんじゃない。律法の一点一角が崩れ去るよりも天地が崩れ去る方が難しいと、簡単だと、優しいと言ってますよね。当然じゃないですか。でね、っていうのは天地の一角ってそれ被造物でしょ、作られたものでしょ。で、律法の一角が崩されるったら神ご自身じゃない。歴然としてるんじゃない。だから律法を律法として受け止めるんじゃないんです。神の言葉、主イエスご自身はロゴスですよね。神のロゴスですよね。そのボディのようなものです。その律法というのは一部分なんですよ。創造者のご自身の一部分なんですよ。その律法を律法として捉えちゃダメなんです。というのは律法自身は歴然とこう私たちに課してきますけれども、私たちがその律法を意識的になそうとするとき、律法自身は手助けしてくれません。だけども神の言葉ご自身は私たちにとって主です。主であるなら当然なしてくださいます。あるいは私に一人一人になそうとするとき、まるで関係してないんじゃなくて手伝ってくれます。その言葉をなそうとするとき、主ですから。だから律法は律法の一部、ロゴス、男性であられる言葉の一部分として受け止めるべきです。主ご自身の一部分、一つの側面として受け止めるべきです。律法が悪いと言ったら神にケチつけるようなもんです。できないできない、あるいはなせない、無理だと簡単に言ってしまうのは不信仰です。そこにチャレンジする余地があるんです。主は手伝ってくれます。あるいは 100% なしてくださいます。また私この前も結論として読みました。結論としてまた御顔を 6章8節読みたいと思います。3人、先ほどイザヤも開きましたけれども、でここやはりね、人間的に要領よくほどほどに信仰生活を、この世も適当に、神との関係も適当にということをができない、不可能であることを改めて今日の学びで学ばせられました。その意味で6章8節開きたいと思います。主はあなたに告げられた、人よ、何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか、あなたの神と共に信仰生活を送ることではないか。お祈りします。イエスよ、あなたが私たちにとって主であってよかったです。私たちを天において産んでくださいました。ご自身のかけがえのない最も高価な血を持って買い取ってくださったことを心から感謝いたします。不信仰なものではなく、信仰から信仰へと主よ、どうぞ歩ませてください。そのご自身の言葉はご自身がなしてくださることを信じます。私たちの難行苦行努力、それで表面的に成功したとしても決してあなたを褒めたたえることはありません。おそらく自分を褒めたたえることでしょう。しかしそれは信仰ではなくて信念であることをも覚えさせられております。信仰の創始者であり完成者であられるイエスよ、すべてのすべてにわたって私たち一人一人が神への捧げ物として歩むことができますように、ぜひとも導いてください。そこに変化が生じ、その変化にキリストの香りが立ち上ることでしょう。あなたはそれを喜んで受け取られます。主の皆を心から褒めたたえます。